16ページ、市政ニュース。土地・家屋を持っている納税者の方へ、土地・家屋の価格などが比較できます。税務課。土地・家屋価格などの縦覧。自分の所有する物件の評価額が適正か、類似する他の物件と比較ができる土地・家屋縦覧帳簿、令和2年度の縦覧を行います。対象、市内に土地や家屋を所有する納税者、または納税者の委任を受けた人、時、4月1日水曜から4月30日木曜、8時30分から17時15分、土曜日曜祝日を除く。ところ、税務課、陳情庁舎、対魔庁舎、縦覧内容、土地、所有地、現況地目、現況地籍、価格、家屋、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年次、価格、縦覧に必要なもの、納税者は、納税通知書、本人確認書類、運転免許証など。納税者以外は、委任状、本人確認書類、運転免許証など。奈良の経営者の皆さん、つながりを作ろう。月一 SG 商工観光課。奈良で生きる経営者などのつながりの場を作っていくプロジェクトが始まります。変わりたい、何とかしたいという思いを持つ方は参加ください。経営者以外の参加も可能です。時、毎月1回。ところ、市内2社を含め県内の事業所。問い合わせ、奈良県事業継承ネットワーク事務局、電話 074293-8815。 固定資産課税台帳の閲覧。納税義務者が税額など自分の所有する物件の課税内容を知りたい場合は、いつでも固定資産課税台帳の閲覧ができます。また、有償で土地や家屋を借りている人は、対象物件のみ閲覧できます。ただし、対象物件に係る賃貸借契約書の写しなどが必要です。対象、納税義務者または納税義務者の委任を受けた人、借地借家人など、時、次の日程でいつでも閲覧できます。8時30分から17時15分、土曜日曜祝日年末年始を除く。ところ、税務課、陳情庁舎、対魔庁舎。閲覧に必要なもの、納税者は、納税通知書、本人確認書類、運転免許証など。納税者以外は、委任状、本人確認書類、運転免許証など。審査請求、不服がある場合、納税者は、納税通知書に記載された事項に不服がある場合、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、葛城市長に審査請求をすることができます。納税通知書の発送は4月上旬の予定。固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申し出。固定資産課税台帳に登録された価格、評価額について、審査申し出をする場合は、固定資産の価格等の登録を公示した日から、納税通知書を受け取った日後、3ヶ月を経過するまでの間に、文書で、葛城市固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を年金から転引きされている方、4月、6月、8月は仮徴収します。保険課。仮徴収とは、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料以下、 保険税等を年金から天引きされている方は、4月、6月、8月は仮に保険税等を設定し徴収します。これを仮徴収と言います。令和2年度の保険税等は7月頃に決定します。仮徴収した額を差し引いた残額を10月、12月、2月の年金から天引きします。令和2年2月時点で保険税等を年金から天引きされている方、原則として2月の天引き額と同額を4月、6月、8月に仮徴収します。なお、国民健康保険税は令和2年度中に世帯主が75歳になる場合、4月からの特別徴収を中止し、支払い方法を納付書または口座振替へ変更します。4月から年金天引きが開始される方、4月、6月、8月の仮徴収額は、令和元年度の保険税等の額をもとに算定した額です。仮徴収の通知は4月上旬に送付します。口座振替へ変更する方法。次の書類を持参し、保険課へお越しください。対象、保険税等の滞納がない方。必要書類、保険証、印鑑。なお、初めて口座振替を申し込む場合は、先に金融機関で口座振替依頼書を提出し、その本人控えをご持参ください。申請日より3ヶ月以降からの年金天引きを中止し、口座振替へ変更します。納付書による納付には変更できません。納付する保険税等の総額は変わりません。さらに便利に、取得の手続きはお早めに、マイナンバーカード、市民窓口化、マイナンバーカードの便利なところ、コンビニで住民票が取得できます。住民票や印鑑登録証明書、印鑑登録をしている方のみがコンビニで交付できます。本人確認書類として使えます。顔写真付きなので、1枚で本人確認をする際の証明として使用できます。これからもっと便利に、買い物に使えるポイントがつきます。令和2年度実施予定。健康保険証としての利用が始まります。令和3年3月末実施予定。申請方法。申請方法は4種類あります。郵便、パソコン、スマートフォン、証明、写真機。詳しくは総務省ホームページでご確認ください。なお、申請について不明な点がありましたら、市民窓口課へお気軽に相談ください。詳しい申請方法は、総務省ホームページから、QR コードが載っています。中小企業資金融資制度前期受付開始。商工観光課。市内の中小企業者が安定した経営を行えるよう、運転資金、設備資金の融資制度の前期の受付が始まりました。融資限度額や融資期間など、詳しくは市ホームページでご確認ください。18ページ。皆さんの魅力あるまちづくりを応援します。市民活動支援事業。企画制作課。魅力ある街を実現するための活動を行っている団体、またはこれから活動される団体に対し、活動経費の一部を支援します。補助金額、最長3年間最大50万円、1年目20万円、2年目20万円、3年目10万円を上限。対象となる事業。1、子育て支援。2、環境保全創出。3、安全安心な街づくり。 4. 空き家の利活用促進。5. 市のシティプロモーション。6. 市の一体感の強化。7. 市の国際化、国際交流強化。8. 市民団体が自由なテーマで提案した事業で市長が認めたもの。次の事業は対象外。特定の個人団体のみが利益を受ける事業。地域住民のコミュニティイベントなどの事業。他の財政的支援を受けている、または受ける見込みのある事業など。申請から採択までの流れ。1. 募集期間。4月13日月曜から5月15日金曜。2. 一次審査、書類審査、5月下旬。3. 二次審査、公開プレゼンテーション、6月中旬。4. 採択通知、6月下旬。5. 事業報告会、翌年3月下旬。報告後、補助金交付。審査基準。社会貢献度、計画性、発展性、継続性、先駆性、波及性、経費適正などを総合的に審査します。応募できる団体、1団体につき1事業。1、構成員数3名以上で、市内在住、在勤、在学者を主たる構成員とし、公益的な活動を行う非営利団体、政治、宗教、営利を目的としない団体。2. 特定非営利活動法人。申請書、申し込み等。まずは企画制作課までご相談ください。申請は市ホームページまたは企画制作課窓口に備え付けの応募要項をご確認の上、必要書類を企画制作課へ提出いただきます。昨年度は3団体を認定しました。以上、山田がお伝えしました。
19ページ。手話を学ぼう。手話で話そう。手話方針養成講座。入門課程。社会福祉課。聴覚障害の方の生活や福祉制度などについての理解や認識を深めるとともに、手話で日常生活の会話ができる程度の手話方志院を養成するため、手話方志院養成講座を開催します。対象者、18歳以上の市内在住在勤者、時、6月から11月、毎週土曜10時から12時、ただし8月15日は除く、入門課程終了後、基礎課程開講までの間に、各週で復習編を実施予定です。詳しくは講座内で別途案内します。ところ、UI ステーション。受講料、無料。ただし、テキスト代3300円は個人負担。募集定員、20名。応募人数が少ない場合は、開講できないことがあります。募集期限、5月15日、金曜。定員になり次第、締め切ります。申し込み先、社会福祉協議会、UI ステーション内、または社会福祉課。テキスト代を添えて申し込みください。問い合わせ、社会福祉協議会、総務課、電話 483373、ファックス 482890。就職活動や生活について不安があれば相談ください。社会福祉課。転職や休職活動が不安な方には仕事探しの支援をしています。毎月1回、ハローワークの 巡回相談も行っています。申し込み制。働きたいけど不安や悩みがある方、生活習慣を整えて働きたい方には、就労準備支援事業では、職場の見学や数日間の就労体験をしてから就労につなげます。生活の中での困りごとは、相談支援員がお聞きして一緒に考えます。あなたに合った制度の利用を紹介します。電話での相談も受け付けていますので、お気軽にお電話ください。聴覚障害者と健聴者の会話をつなぐ、要約筆記者養成講座、パソコンコース、奈良県聴覚障害者支援センター。要約筆記とは、聴覚障害者の情報保障手段の一つで、相手が話していることを要約し、情報を文字として伝えることです。時、6月から11月、毎週土曜10時30分から15時30分。ところ、開校並行式、県社会福祉総合センター、橿原市。各月の1週目、2週目、3週目は、県心身障害者福祉センター、田原本町。4週目、5週目は、県聴覚障害者支援センター、橿原市。
募集人数
20名。定員に関わらず、選考を実施。選考会、5月23日土曜13時30分から、県聴覚障害者支援センター。応募条件、全会出席でき、活動の意思があること、かつ、Windows 8.1、または Windows 10のノートパソコンの持ち込みが可能であり、また、タッチタイプができ、1分間に100文字以上入力できること。受講料5000円。テキスト代は別途必要。申し込み方法、ホームページ、www.nds-center.jp より所定の様式をダウンロードし、持参、郵送、またはファックスしてください。申し込み期間、4月1日水曜から5月15日金曜。申し込み問い合わせ、奈良県聴覚障害者支援センター、電話0744-217880、ファックス0744-217888、郵便番号634-0061、橿原市大久保町320-11、奈良県社会福祉総合センター内。イベントはやむを得ず中止、延期する場合があります。詳しくは防災行政無線または市のホームページをご確認いただくか、担当課までお問い合わせください。20ページ。お日様対比、モニター募集。生ゴミを良質の堆肥にしませんか？環境課。家庭から出る生ゴミを太陽の熱で堆肥にしませんか？お日様堆肥は焼却費用や CO2 の削減、また資源の循環利用といった効果があります。現在、約350世帯のモニター家庭から出る約70トンの生ゴミが堆肥になっています。家庭菜園をしている方、お庭で花作りをしている方、ぜひ挑戦してみてください。モニターの声。水分だらけの生ゴミを焼却することは、油を燃やしているようなものなので、
堆肥にすることはとても良いことだ。お日様堆肥を入れると土がふかふかになっていい大根ができた。手順。1、発酵資材の入ったコンテナに生ゴミを入れる。2、生ゴミに発酵資材を振りかける。3、コンテナの蓋を閉め、日の当たる場所に置く。1から3を約1ヶ月繰り返す。一次発酵。4、いっぱいになったらコンテナを堆肥場に持っていく。コンテナ、発酵資材は無料で使用できます。一次発酵後の堆肥は良質な堆肥にしてモニターにプレゼントします。自然の力を利用するので電気代などのコストがかかりません。募集人数50名、先着順市内在住の方。募集期間4月1日水曜から27日月曜。講習日5月15日金曜から20日水曜。モニターになるためには受講が必要です。申し込み、環境課窓口または電話で申し込みください。毎月11日は人権を確かめ合う日です。人権政策課。童話対策審議会答申が出された昭和40年8月11日を記念して、奈良県では平成元年に毎月11日を人権を確かめ合う日と定めました。皆さんは人権という言葉にどんなイメージを持っていますか？大切なもの、難しいもの、自分にはあまり関係のないもの、人によって様々かもしれません。人権はすべての人が生まれながらに持っている幸せに人間らしく生きる権利です。相手の立場に立って考え、思いやりの心を持って接することが人権を尊重することにつながります。毎月11日の人権を確かめ合う日には、家庭、地域、職場、学校などで人権について改めて考えてみましょう。消費生活相談、講師を無料で派遣します。商工観光課。悪質商法や振込詐欺などによる消費者被害を未然に防止するため、市内の自治会、老人クラブ、学校などが主催する講座や講演会に講師を無料で派遣しています。費用無料。対象、市内在住、在勤の方。10人以上が集まる見込みがある場合。開催場所、申請者様でご用意ください。申し込み方法、実施日の2ヶ月前までに商工観光課までご連絡ください。竹の内街道 PR 動画、商工観光課。竹の内街道の見どころを紹介した動画が完成し、YouTube で公開しています。この動画は、大和棟など歴史を感じさせるスポットが集まっている葛城市の長尾神社から太子町の永福寺までの見どころを紹介しています。